皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんお元気でしょうか。ニョロモです。今回はちょっと早めに録音することができました。1週間まだ経ってないですね。前回は、入管法の問題とかマイナカードの問題についてお話をしました。もっと他にもね、喋りたいことあったんですけれども、 G7 の話とかね、それから NHK のちょっと恣意的なちょっと問題のある編集の仕方についてなんていう話もちょっとお話ししようかなと思ってて、まあ忘れました。まあ今日ちょっとお話ししたいと思います。今日はさらにですね、ジャニーズ問題とか市川猿之助さんのあの事件とかですね、それから、長野県と町田市で起きた凶悪犯罪、それから、岸田首相の息子さんですね、翔太郎さんというこの長男の方、この方が秘書官を、首相秘書官を、もう口がよく回りませんけど、やってたのを辞任する騒ぎになりました。この辺の話ですね、この辺のことについて話したいと思います。もう5月終わりですね。なんと6月に入ってしまいました。5ヶ月過ぎてしまいました。もうなんという速さで、もう毎回そんなこと言ってますけれども、5ヶ月、すごいですね。もう半分、あと1ヶ月で半分ですからね。本当に恐ろしいほど1年経つのがどんどんどんどん早まってるんですけれども、とにかくグダグダしてる間に日が進んでしまいますので、一つでも多くのことを皆さん成し遂げていきましょうということで、今日もよろしくお願いします。
昨夜の放送で、新型コロナ5類移行から1週間戻りつつある日常と題しておよそ1分間の VTR を放送し、ツイッターなどでも配信しました。この中でご遺族と紹介して3人のインタビューをお伝えしましたが、この方たちはワクチンを接種後に亡くなった方のご遺族でした。このことを正確に伝えず、新型コロナに感染して亡くなったと受け取られるように伝えてしまいました。取材ではワクチン接種後に亡くなった方のご遺族だと認識していました。番組はコロナ禍を振り返り、ご遺族の思いを伝えるという考えで放送しましたが、適切ではありませんでした。取材に応じてくださった方や視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。
今お聞きいただいた音声は NHK のニュース23というね、ニュース番組の中での謝罪の様子でした。この謝罪をした前日に、ニュース23の最後の、エンディングのところで流した VTR、 約1分の VTR なんですけれども、その中の、コロナのワクチンを打った後で亡くなったという方たちのご遺族の方へのインタビュー、これが恣意的に編集されていたということが大変問題になりました。で、ニョロモはワクチン反対派ではありません。ワクチンは実際、2回だけですけれども、かなり、死亡率が高い、危険だった時ですね、当初の頃、オミクロンとかになるもっと前の頃ですね、デルタ株とか、ああいう、ちょっと亡くなる率が高かった時、その頃に、ニョロモもワクチンは2回打っています。そんな立場から見ても、この編集はさすがにやってはいけない編集だったなというふうに思っております。というのはですね、この、謝罪の中でも言っていましたけれども、取材に行った人たちはもちろん、これコロナで亡くなった遺族ではなくて、 ワクチンで、その後亡くなったという、そういうあの NPO 法人なのか、なんかその遺族会みたいな団体のところに、取材に行ってるんですね。で、実際その取材の様子を他の角度から収めた VTR みたいなものが、ツイッター上で出ていました。あまり拡散されていませんでしたけれども、それを見るとこのインタビューされた人が3人いるんですが、まあ、それぞれ3人亡くなった方のそれぞれのご遺族ですね。女性が2人と男性が1人だったと思いますが、同じ部屋で同時にまあインタビューしてる感じなんですね。だからその団体のところに取材に行ってるので、その3人の方がいる場所で取材をした、そんな感じのインタビューになっていました。まあ、ただそれなのに、まあこのコロナで亡くなったことを、そのワクチンで亡くなったのがっていうような、そういうまあ言葉は一切使われていなくて、まあこのまま忘れ去られてほしくないとか、そういうまあセリフだけが使われていて、でいかにもまあワクチンではなくコロナで亡くなって、そしてコロナからまた正常な社会に戻りつつあるっていうようなエンディングだったんですね。で、これはさすがにインタビュー受けた方もそんな風に使われるとは思っていなくて、インタビューに答えているわけですよね。で、3人それぞれのセリフが本当に1つ2つしか採用されていないので、多分いろいろ長くインタビューしたと思うんだけれども、こんな使い方するのかっていう失望があったと思います。で、これはね、まあ、ニョロマはこれ TikTok に上げたんですけれども、その元々のその VTR とその後その翌日に放送された、News23 のこれもエンディングで行われた生で、まあ、キャスターの方が謝罪したシーンなんですけれども、これ2つをつなぎ合わせて一つの動画にして TikTok に上げたんですが、あっという間にですね、10万再生いきましたね。そしていいねもいっぱいついているし、それをまあ、保存している方もかなりいらっしゃいました。で、まあ、そこにいろいろ書いてあるコメントを読んでみると、まあ、ワクチン反対派の人とか反コロナの方たちももちろんたくさんいるんだけれども、まあ、そうでない人たちもね、さすがにこれはないというコメントが多く寄せられていました。まあ、反コロナ反ワクチンの方たちはね、もうほらこんなことやってるって、もう本当に水を得た魚のように結構盛り上がってワイワイ書いてる方もいらっしゃいましたけども、まあ、そういうのを抜きにしてもね、こういう編集っていうのはやっちゃいけないっていう、やっちゃいけないいい例をやっちゃったな NHK はという感じがしました。まあ、ただこの謝罪に関してはとても真摯に謝罪をしていて、自分たちの非を認めてですね、まあ、こういうことをしてしまったと、本当にそのことに対しては申し訳ありませんということで真摯に謝罪をしているという印象は得ました。というのはですね、昔学術会議でしたっけ、フジテレビのですね、平井文雄さんという解説委員の人がとんでもない大嘘をかましてですね、でそのことについて翌日じゃあ本人が謝罪するのかと思ったら本人は一切出てこなくて、局アナの、伊藤アナっていう人がね謝罪をしたんですけれども、お詫びでもなかったし、まあ、謝罪でもなかったし、補足と訂正って言ったんですよね。補足と訂正をいたしますと、まあ、そう取られても仕方のないような、まあ、発言をしてしまったと、まあ、そういうふうに取られてしまうかもしれないような発言をしてしまったみたいな言い方をしていましたが、平井文雄さんは明らかな間違いであり明らかなデマという発言をしています。もうこれ本当に呆れるほどの嘘っぱちだったんですが、まあ、そういう謝罪に比べればとても真摯ないい謝罪だったとは思いました。まあ、NHK は本当に いろんな特集番組ね、本当にいい番組いっぱいあるんですけれども、そこのディレクターたちは本当に反骨精神で頑張ってくれていると思いますが、報道に関してはもうかなり自由度がない、自由度っていうか、まあ本当に上の方から押さえつけられて、こうやれああやれってやらざるを得ないような状況になって久しいですね。だから NHK が本当にこの報道の体制がまたちゃんとした報道を誇りを持ってプライドを持って伝えられるような体制に戻ってほしいなと切に願います。はい、ではですね、続きまして、ジャニー喜多川さんの問題と、市川猿之助さんのね話について、していきたいと思います。ジャニー喜多川さん2019年に亡くなっているので、まあ、死人に口なしという感じになっちゃって、まあ、反論が本人できませんので、まあ、一方的な報道みたいな感じになっちゃってますけれども、まあ、死んだからやっと口に出せたっていう側面の方が強いのかなと思いますね。BBC、イギリスの BBC 放送が、まあ、きっかけになりましたけれども、このジャニー喜多川さんの少年たちへの性犯罪について、本当に相当根が深いなと思っています。で、まあ、それをね、野放しにしてきた芸能界という、もうこの腐った世界、これも問題があるし、要するにすごい力があったわけですよね、ジャニーズ事務所がね。だから、もし報道なんかで何か書いた日にはですね、その他のスターたちの取材もさせないとか、テレビに出さないよとか、いろいろ、まあ、脅しがあるというか、まあ、そういう力関係でマスコミも何も言えず、まあ、テレビも報道できず、好き勝手にさせていたというのが現状なんだと思います。まあ、今はもうね、ネットの時代になったので、テレビとか関係ないし、みんなそれぞれ、まあ、自由に稼げるし、見る方もテレビ見ない人も相当いますから、まあ、力はなくなってきて、もうどんどんスターたちがいなくなっているという現状にはなっています。で、ニョロモがですね、このジャニー喜多川さんの話を、へえって、これは闇だなっていうふうに思ったのは、フォーリーブスっていう4人組のアイドルがいたんですね、昔。もう相当昔です。もう本当にニョロモが子供の頃っていう感じなので、その中の北浩二っていう、ちょっと体操が得意な小柄な少年、まあ、少年じゃないんですけど、ニョロモが見てた頃はもうすでにね、ちゃんとしたアイドルの青年だったんですが、この人が昭和63年、1988年ですから、今から35年前ですかね、1988年に、光源氏へ、元フォーリーブス北浩二の禁断の半世紀っていう本を出しました。これ今ネットで探してみると、もうプレミアついちゃってて、1冊1万5000円以上になってたりしてますけれども、この中でAmazon のこのブックデータベースよりっていう、内容についてちょっとさらっと書いてあるところがあるんですが、そこをちょっと読んでみますと、くたばれ芸能界、光源氏がテレビで歌っているのを見ていたら、ふとフォーリーブス時代の俺の悲しい体験が走馬灯のように蘇ってきた。少年愛に取り憑かれた男が経営するジャニーズ事務所にいるアイドルたちよ、俺の二の舞にだけはなってくれるな。幾多の苦難を乗り越えて今、北浩二の復活宣言っていう内容の要約になっています。もうこれだけ読んでも、これはちょっとって思いますよね。ただこの本、内容についてさらになんか詳しく書いてあるのを読んでみると、この本の最後の最後には、でも、自分は、 ジャニーさんのおかげで、まあ、スターになれたわけなので、ジャニー北川さんに対しては感謝しているっていうような、文章で終わってるらしいです。もうその辺もすごい闇ですよね。なんだろう、みんなその小学校ぐらいからこのジャニーズ事務所に入ってですね、このバックで踊ったりなんだりしている少年たちがいっぱいいたわけですけれども、そんな中からこうピックアップされて、メジャーデビューしていくという、このジャニーズ事務所の中にもいっぱいいっぱい少年たちがいて、その中でこのジャニー北川さんに気に入られないとメジャーデビューができないっていう、そういう世界になってたわけですよね。だ本当にもうこの事務所の中全体が病んでいるというか、芸能界全部がっていう気はします。そんな中で、それでもいいからスターダムにのし上がりたいという野心のあるそういう子たちが、そんなことは百も承知で、それを耐えながら、このスターになっていくっていう、そういう世界なんだろうなっていうふうにニョロモは思っていました。体を売ってでもスターになるんだぐらいの、そういうしたたかな人たちだけが残れる世界なんだろうなと。でも、お隣の韓国に目を向けると、やはりこういう性被害がいっぱいあって、そして自殺しているアイドルとかスターの人たちが本当にたくさんいましたし、それはもちろんこういう性被害だけじゃなくて、いろいろこうネットで叩かれたりとか、そういういろんなこともあったり、いろんな理由があるとは思いますけれど、でも性被害のこともいろいろ取り沙汰されていました。平成12年、2000年ですね、2000年には文春がまた報道したりしたんですが、それに対して虚偽であるということで名誉毀損で1億円の損害賠償をしていますね、ジャニーズ事務所はね。この時のちょっと裁判の結果とかはちょっとニョロムは把握しておりません。どうなったんでしょうか。ハリウッドでやっぱりMeToo運動が起きて、日本でもやっと少しこう声を上げられるようになったのかなっていうところで、多少の進歩はあったのかなと思いますけれども、こういう闇に親はですね、いくら子供がスターになりたいからといって、やっぱり送り込まないでほしいというふうに思っちゃいました、ニョロモは。そういうことが、このジャニーさん問題ですね、うやむやで終わらないでほしいと思います。それから5月20日、本当にびっくりしました。はっきり言って市川猿之助さんとそのご両親が一家心中を図ったという事件でした。もう突然入ってきたこの一報に、みんなえって信じられなかったですね。そして、残念ながらご両親は死亡、そして猿之助さんは割と早く復活してもう退院しているということですね。で、この猿之助さんの父は歌舞伎役者の4代目市川段四郎さん76歳、お母さんは何歳だったのかな、その辺の年齢だと思いますけれども、一番早くに亡くなっていたのはお母さんのようでした。もう救急隊というか、みんながこう駆けつけた時にはお母さんはもうすでに死後硬直が始まっていたということで、お父さんはまだ息があったという状態でしたので、お母さんが一番最初に亡くなっていたと。ことの発端はこの猿之助さんのパワハラとかセクハラですね。しかもこの男性に対する、性暴力があったということが、報道される、女性セブンでしたかね、女性セブンに報道されるということになって、それでもうみんなで死んで生まれ変わってやり直そうっていうふうに家族で話し合って、向精神薬これを飲んだということが報じられていました。報道によってそんなことでね、一家心中まで思い詰めるものだろうかっていう疑問も感じましたけれども、この猿之助さんに言わせると、あることないことを書かれたと、 まあ、否定したい部分もあったようですけれども、否定したい部分があるのであれば、まあ、否定すればよかったんじゃないかと思うんです。それに、まあ、親は関係ないだろうというふうに思うんですね。もうこの年齢ですからね。猿之助さんは、本名は喜熨斗孝彦さんというふうに、喜ぶに、まあ、のしですね、こういう名前あるんですね。初めて見ましたけれども、普通に喜熨斗って入れるともうすぐパッと変換するこの漢字が出てくるので、 そんなに珍しくない名字なんですかね。喜熨斗孝彦さん47歳、47歳でその、報道を苦にして一家で死のうと思うだろうか。これはちょっと疑問に思いましたが、まあそういうことなんですね。猿之助さんは5月15日に、まあ、記者が来て、まあ、いろいろインタビューされたり取材をされて、18日発売のっていうから、もう本当にインタビューに来てもすぐ発売という段取りだったんですね。もう3日後には発売される女性セブンに、まあ、その記事が載るということで、まあ、18日に記事が載って20日に一家心中を図ったと。で、まあ巷では女性セブンが悪いとか、まあ、そんなことをね報道した、まあ、小学館かなこれは、そこを糾弾するような声もありましたけど、それはちょっと間違ってるかなと思います。あの普通に取材する権利もあれば、まあ、事実なわけですから、まあ、ちゃんと取材してね裏も取っているから、被害に遭った人たちの告発っていうのをあの、まあ、記事にしているわけなので、そして本人のところにもちゃんと取材に行っているわけなので、まあ、嘘ではないと思うんですよね。でそれをちゃんと報道するっていう権利ももちろんあります。で、今回のこのあれはね、2階の部屋にご両親がいて、首から下には毛布だかなんだか掛け布団だかがかけられていたと。そして、猿之助さんが見つかったのは地下の自分の部屋だということでした。首をなんか吊っていたとかっていうような話もありましたけれども、まあ、マネージャーさんがすぐに駆けつけて、まあ、その時猿之助さんを助けられたんでしょうね。ご両親はもうちょっと遅かったと。そして後でまたさらに話が分かってきたことでは、猿之助さんがこのご両親の頭にビニール袋をかぶせたというようなことを本人が言っているので、そうなるとですね、まあ、このみんなが飲んだ向精神薬っていうのも猿之助さんの持ってた薬だそうなので、自殺のための薬を渡したこと、それから頭にビニール袋をかぶせたなどの行為が、これ自殺ほう助罪になるのではないかというふうに言われています。まあ、そうなると思います。それなので、まあ、猿之助さんはもう歌舞伎役者の、まあ、役者生命は絶たれてしまったかなというふうに思いました。段四郎さんもまだ現役でね役者をされていたので、一度に2名の2人のこの歌舞伎役者を失ったことになりますね。まあ、ただでさえ、もう本当に人数不足だそうなので、この業界なかなか厳しいかなと。で明治座 の芝居の座長をやってたわけですよね。それなので、まあ、この事件が発覚した午前の部は、お休みと、そして午後の部はもうちゃんと代役を立てて、まあ、その後ずっと代役の方が猿之助さんの分を演じているということでした。役者さんってすごいですね。突然振られてもちゃんと演技ができるように、ちゃんとその芝居の稽古を積んでるっていうのはすごいですね。で今、まあ急に注目を浴びたのが市川團子さん19歳。この人は2代目の猿之助の、まあ、孫になるわけですよね。お父さんは香川照之さん、香川照之さんはまあこの人もセクハラとかパワハラでしばらく、まあもうちょっと役者をねお休みしている、お休みしているっていうか、まあテレビから姿を消していますけれども、ニョロモの大好きなカマキリ先生の NHK の虫の番組が 亡くなっちゃったのが残念なんですが、香川照之さんは浜優子さんっていう本当に綺麗な明るくってもう素敵な女優さん、私もニョロモもすごい好きだった女優さんですけれども、浜優子さんっていう人と二代目市川猿之助の間に生まれたのが香川照之さんで、香川照之さんが3歳の時に2人は離婚していますので、香川照之さんは歌舞伎役者になる舞台は踏まなかったわけですよね。ただそのやっぱり血筋ということなので、もう大人になって、大人になってから急に歌舞伎役者になりたいという感じになって、まあ、香川照之さんそれまでに役者としてもう随分いろいろ活躍されていたので、香川照之というそれまでの役者の名前と、それから、市川中車っていうね、歌舞伎役者の名前と、これは9代目市川中車っていう、中の車ですね、この両方を使って活躍されていますけれども、澤瀉屋っていうのがこの屋号であるんですが、市川猿之助の、生家っていうのが生まれた家が、初代市川猿之助ですね、の生家が、副業として薬草の澤瀉屋っていうのを扱う薬屋をやっていたっていうふうにね、言われているらしいです。それで澤瀉屋になったということらしいです。で、澤瀉屋っていうのがもうこれもすごい難しい漢字を書くんですが、ちょっと口で言い表せられない、字なんですけれども、市川中車の場合は本来は澤瀉屋じゃないんですね。澤瀉屋じゃないんだけれども、猿之助の方の血筋っていうことで澤瀉屋をこの香川照之さんは名乗っていますね。こういう、ちょっとショッキングなニュースが本当に続いてびっくりでしたけれども、さらにね、詳しい報道がちゃんとなされることを、待っていたいと思います。
ニョロモのつぶやき。
はい、ですね、続きまして今一番騒がれている岸田首相の息子さんについてのお話をしたいと思いますが、これ文春がすっぱ抜いたんですね。昨年の12月30日、首相公邸に10人以上の岸田首相の親戚が集まり忘年会を開いたと、こんなことは前代未聞であるっていうふうにね書かれているけど、この場に岸田さんもいたんですよね、本人もね。公邸といっても普通に、自分たちが住むこのスペースがあるわけなので、そこでみんなで食事をしたと、それは問題ないと思うって岸田さんも言っていて、それは確かに、そこで食事をするのは問題ないと思うんですね、それはもう生活スペースなので。問題はですね、組閣をして大臣たちがわーって並ぶひな壇と呼ばれる、あの赤い絨毯を引いた、敷いたこの階段ですね、そこの階段で、この親戚一同がですね、若い人たちだけだけれども、親戚一同がこうひな壇に並んで写真を撮っていると。一番前にこの翔太郎さんもですね、草履を履いて、サンダルを履いて一番前に立っていると。さらに、いとこの人がなんか片手にグラスを持って、これ顔はぼかしてあるんで顔は見えませんけれども、寝そべっていると、この階段に寝そべっている写真も載せていたということで、これが大問題になりました。年間1億6000万円もね、維持費をかけている、私たちの税金を使ってですね、ここを維持しているこの首相公邸でこんなことをしていいのかと、散々、 やり玉に挙げられました。で、この寝そべっているいとこについてもね、詳しく書かれていてですね、これが岸田首相から見れば甥っ子にあたるわけですね。実の弟武雄さんっていう、岸田武雄さんっていう実の弟、これ3歳年下の弟なんですが、この人の息子さんで、お母さんは、ポテチで有名な小池屋ポテトチップス、ここの、創業者の長女、これがお母さん、ね、でお父さんの方はどんな仕事をしているかというとですね、外国人の国内労働を支援するフィールジャパンウィズ K というのの代表取締役をしていると。おお、それでこう外国人労働者をどんどん入れようとしてるのかなみたいに言われた、会社の社長をやっているということでした。でこの本人は20代半ば、関西の大学を卒業後、現在は愛知県の商社に勤務しているという、そういう人ですね。顔が見えないので分かりませんけれども、そんなことをやっていたと。でそれに対してですね、これが大問題になりましたので、岸田首相、囲み会見というか記者たちに囲まれてですね、どんなふうに言うか、注目されたわけなんですけれども、なんて答えたか、適切さを欠くものであり、国民の皆さんの不信を買うようなことであるならば誠に遺憾であるというふうに述べました。誠に遺憾、なんでこの言葉を使うかなというのと、それから、国民の皆さんの不信を買うようなことであるならばと言ったんですよね。あるならばって言ったってことは、ご本人はそう思ってないってことじゃないですか、これね。私はそう思ってないけど、そういうふうに思うような、ことであるならば申し訳ないみたいな。なんでだからこういう謝り方しかできないですかね、この人たちは。大変不謹慎で、とんでもない行為をしたと思いますと言えない。大変申し訳ないと言えない。なんでこう人事みたいに話してるんでしょうか。しかもお父さんですよね。で、この件に関して、首相が首相として、答えるっていう、立場もあるので、それはまだ値引きしてですね、良いとしてもですね、その後一度も本人が、記者団の前に顔を出していません。彼は32歳、高給取りですよね。ちゃんとした給料もいっぱいもらってですね、元三井物産社員でもあった、ちゃんと社会人としても、生活をしていた立派な大人であるにもかかわらず、パパが謝ってるばかりでしたね。本人は全然、姿を見せていません。そして異邦人さんという、ツイッターでもよく見かける方ですが、異邦人という方のツイート、こういうのがありました。岸田首相の、長男による首相官邸私物化は論外だが、そもそも安倍元首相の家族葬などという私的な催しに公の組織である自衛隊員を動員したり、閣議決定で私人、私人ですね、とされているはずの首相夫人の訪米を全額公費で賄ったり、岸田政権下の国家私物化はうやむやにされたまま逃げ得は許されないというふうにね、書いていました。確かに安倍さんの頃からこの辺のいい加減さはかなり顕著になってきているなというふうに感じました。それからですね、一部報道では岸田さんが、息子の翔太郎秘書官を更迭したとか解任とかね、そんなふうに書かれているのがありますが、全然そうではありません、実際は。でこれはね、何ですっぱ抜かれたのかな、フラッシュの記事だったかな。翔太郎秘書官がごねたっていうのが本当らしいですね。お父さんがもうお前やめろと言ったのではなくて、 翔太郎秘書官がもうやめるというふうに言って聞かなかったそうです。岸田首相は更迭については否定していましたが、本人の心が折れてしまっており、もう仕方がないと辞職を認めたと。もうやめると言って聞かない、もう仕方ないとか、岸田家のおままごとかって書いてる人もいましたね、ツイッターで。本当に確かにおままごとだなという感じがします。しかもですね、すぐ辞めるというふうに言ったのではなくて、一応辞めるということにはなったんですが、6月1日付で辞めるっていうふうに発表がありました。それに対してまたすぐわーっとね、5月31日までに辞めるとボーナスが満額もらえないらしいんですよ、この公務員の規則によって。ただ6月1日の時に辞めるというふうになれば満額もらえるらしいということなんですね。それでじゃあ満額ボーナスもらいたいから6月1日付でって言ったんじゃないのっていうふうにまたいろいろ言われたんですよね。でそれを聞いてか聞かずにか、岸田さんは、退職金もボーナスも受け取らないというふうに発表しました。これもな本人が言ったんじゃなくてパパが言ったわけですけれども、それに対してですね、ボーナスは返納できない仕組みになってるっていう、記事がありました。翔太郎秘書官の給料は月額が特別職第12号棒の、棒給の棒ですね、586,200円です。月給586,200円、それから半年に一度の期末手当、いわゆるボーナスは秘書官の場合月額の 4.3 ヶ月分が支払われます。夏のボーナスは252,600円です。おお、なんと 4.3 ヶ月が2回もらえるってことですよね。半年に一度だからってことは年間 8.6 ヶ月分の、ボーナス、給料の 8.6 ヶ月分のボーナスがもらえる。夏のボーナスは252,660円です。そして支給自体を止めることはできないのですっていうふうに記事にありました。つまり国民の税金から252,660円が翔太郎氏に支払われることは止められない。支給されたボーナスは法的に返還できない。これね、不思議なんだけど返しちゃいけないっていう法律があるんですよ。不思議でしょ。国会議員とかもみんなそうなんですけど、もらったお金は返してはいけないっていう法律があるんですよ。でこれに対しテレビ局政治部記者はこう話す。ボーナスの支給は6月1日に在籍している以上勝手に振り込まれます。そして支給された手当は返還できないというのが法で定められています。ボーナスを受け取らない意向であってもその意向は叶いません。おそらく返納できないのでそのままうやむやにするか、または返納できないので岸田関連団体に寄付、または別の名目でキックバックっていうふうになるのではないかというふうにね、記事にありました。こんなできもしないことをやりますというね、岸田さんのこのポーズも まさか知らずに言ってるとは思えないし、本当にこの国民の目を欺くということにかけては本当に天才的な親子だなというふうに思いました。皆さんどう思われました？はい、では最後に、事件2つとあとニュースについてね、簡単に話していきたいと思いますが、5月25日の長野県の、中野市っていうところですかね、ちょっとこういう市があるのを知らなかったんですけれども、中野市だったと思いますが、そこで起きた立てこもり事件、 これがありました。5月25日でした。これもちょっと本当にびっくりした事件だったんですけれども、猟銃を使った殺人と、あと刃物を使った殺人と、まあ、一人の同じ、犯人が行った殺人だったんですが、合計で4人の方が命を失うという、まあ、惨劇になってしまいました。で、これ捕まったのは本人が、まあ、その立てこもった家から出てきて、まあ、逮捕されたわけなんですけれども、その立てこもった家は自分の家だったんですね。で、まあ、当初人質になっていると思われていたのは、まあ、この犯人の父親、そして、この中野市っていうところの市議会の、議長さんをやっているという、まあ、町の名士だったんですね。で、この、まあ立てこもっていたこの家の、まあ、この議長さんですね、この方はもう仕事を辞職されましたけれども、農業をこう代々やっていて、かなり大きく農業をやっていて、シャインマスカットとかを作っていたと、まあ、最近ではジェラートのお店がすごい繁盛していて、まあ、かなり仕事でも、それからまあこの名声でも地位でもですね、成功している方の息子であったと。犯人の人は、31歳で、どんな状況だったかというとですね、66歳の女性と70歳の女性、この2人は仲良しで、いつも決まった時間に、まあ、夕方、一緒に散歩をしていたと。で、一緒におしゃべりしながら散歩をするのが、まあ、日課になっていて、そして2人ともそれをすごい楽しみにね、していたということなんですけれども、2人とも耳がすごく遠くてですね、結構大きい声でおしゃべりをしていたらしいんですね。で、どうもこの殺害した犯人、この人は大学の時、大学、まあ、中退してるんですが、東京の大学を中退しているんですが、後で分かったこの、親の証言によると、もうこの住んでいる部屋に盗聴器が仕掛けられているとか、まあ、そういう、まあ、ちょっとおかしなことを言ってるなと親も分かっていたわけです。で、いろんな症状をこう聞いていくと、まあ、統合失調症の、まあ、非常に特徴的な症状、被害妄想であったり、まあ、幻聴が聞こえたり、まあ、そういう状況が起きていたわけなんですね。それなので親は大学を中退させて、長野に戻したというようなことを言っていたようなんですが、医者になんとか連れて行こうとしていたのに、まあ、それがかなわず、まあ、家にずっといたわけですね。で、仕事もしていないで家にいたと。一応この親がやっている農業の方は正則農園っていうふうに、まあ、この殺害した犯人の人が正則っていう名前なので、その息子の名前を取った農園のネーミングでですね、そこでシャインマスカットを作ったりしてたわけなんですが、まあ、31歳で精神を病んでしまったということが多分疑われています。それなので、まあね、亡くなった方は、あともう2人は警官のお二人なんですけれども、本当に気の毒っていうか、だから全く関係ない、何にも悪いことしてないのに、まあ、その被害妄想の犠牲になってしまったっていう感じなんですね。まあ、この女性たちが自分の悪口を言っているというふうに思ったので殺したっていうふうに本人は言っていますので、本当に濡れ衣というか、まあ、全然関係ないそういうことで殺されてしまったと。本当にご遺族の方、まあ、ご本人もちろんそうですけど、ご遺族の方には本当にお気の毒だなと思うんですけれども、その現場に駆けつけたパトカーに乗っていた46歳の警部補と61歳の巡査部長に関しても、本人がですね、女性を殺した後家に引き返して猟銃を家から持ってきて、 運転席の窓ガラスに猟銃のこの銃口を突きつけて2発発射して2人を殺害したと。もうこれもあまりに凄惨な、でしかもこの撃ち終わった時にやりと笑っていたっていうふうに目撃してた人は語っていますので、やっぱりもうちょっと尋常ではない。でこの本人は、自衛隊にいたこともあるらしくてですね、だから銃の扱いには多分慣れていたというふうに思われます。そして、ちゃんと猟銃許可の、免許もちゃんと取得していたと。それに関しては特に許可を出した時は、この精神疾患であるとかそういう、病歴はないということで、手続き上は問題ないというような話になっていましたけれども、本当にやっぱりこういうのってよくよく調べてもらいたいなというふうに思いますね。ここまでちょっとあまりにひどい事件が起こってしまうと、やっぱりこの銃の保持っていうことに関してももっと厳しく調べてほしいなというふうに思ったりしました。これはまだまだこのあと続報が出るのかなとも思いますし、あとはやっぱり、ちょっとね精神鑑定が必要なのではないかなというふうに思いました。それから、その翌日5月26日の夜7時40分頃には、個人的な金銭トラブルということですけれども、東京の町田市の喫茶店の中で、拳銃が発射されるという、これもちょっと信じられないような事件がありましたね。で殺されたのは山口組系の暴力団幹部の人らしいです。でその後、射殺した犯人は、出頭してきたと。でこの1回ね喫茶店の中で撃たれた人、外に逃げていってなんか駅前みたいなところでまた撃たれたのかな、こと切れたというふうになっていて、本当にね町田なんて大きな、ね、割と大きな人通りも多いようなところですから、本当に他に被害者が出なくてよかったなと思いました。というわけで、短くしようと思ったのにまた1時間近く喋ってしまいました。申し訳ありません。本当にいつもね長々お付き合いいただいて申し訳ないんですが、ちょっと、再生速度を早めにして聞いていただければ幸いです。ということでですね、ゼレンスキーさん G7 の広島にやってきて喧嘩をしたり、してましたけれども、広島を見てウクライナの復興を祈ったみたいなことをね語ってました。日本は武器を供与するということはできませんから、いろんなそれ以外のものを、供与するというか、お手伝いをするということで、ゼレンスキーさんももちろんその辺はよく分かっていますから、武器を供与してくれとは口が裂けても言いませんけれども、できればその戦争が終わった後で復興のためにいろんな技術を、お貸しいただきたいというようなことをね岸田さんには言っていったようですが、やはりそうではない国々も G7 にはいっぱいいたわけですよね。そういうところにはあの平和を語る広島の地で武器供与を、お願いしていったわけですから、私ゼレンスキーさんがねこの平和を象徴する平和を象徴するっていうのもちょっとなかなか言いづらい、広島ですけれども、もう一番本当に悲しみに満ちた町、もう世界で広島と長崎にしか原爆は使われていないわけですから、その広島に来て、戦争の、手助け、そのお願いをしていったというのは、ちょっとやっぱり残念だなというふうに思いました。それに対して、反対デモも行われましたね。で機動隊がわーっとそのデモに押しかけていって、沖縄大学の学生たちを、制圧するという場面もありました。でこれもねよくよく聞くと、沖縄大学の自治会っていう、ツイッターでいろいろこんなことされたひどい暴力だってこうやってた人たちのほとんどはバリバリの、 中核派だそうなので、まあこれもね、中核派だからってことで機動隊も過剰に反応したのかなっていうのは、まあ、ちょっと感じましたけれども、まあでもデモ自体は別に暴力的な行為ではなくて、まあ、粛々とデモをやっていたわけですから、そこに狙いを定めて機動隊がわーって制圧するっていうのもどうかと思います。まあ、いくら中核派だとしてもですね、まあその中核派云々はなしにしても、やっぱりこの広島の地で戦争の手助けのお願いというのはいかがなものかなという気は、まあ、やっぱりしちゃいましたね。まあ、もちろんだからといって広島でない場所で、まあ、そういうことが行われるなら、まあ、まだ良かったというのもちょっとあれなんだけれども、みんながじゃあ手助けも何もしない、武器は送らない、お金の援助もしないっていうことで、ウクライナを放り出してしまったら、これはまたこれはこれでね、見殺しにするっていうことになるので、まあ、それも良くないんだろうけど、でも武器を与え続ければ戦争はずっとエスカレートしてさらに死者が増えていくという、このジレンマですよね。どうやってこの戦争を終わらせたらいいのかっていうことに、もっとみんなが世界中が一つになって考えないと、大変な方に武器を提供するっていうのだけでは戦争はもちろん終わらないで火に油を注ぐことになりますので、日本こそが本当にもっと力があればね、力量のある、まあ、政府であるならば、これをちょん、和平のテーブルというのを用意することができるんだろうけど、それこそ和平のテーブルを広島にっていうならわかるんだけれども、本当にちょっと残念だったし、肩透かしな G7 でした。世界がね、早く落ち着いて一つにまとまって、平和のためにみんなでワイワイ話し合いができるような、そんな日が、まあ、近い将来ね、訪れてほしいなと思うニョロモでした。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組は、急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。